説教起き上がりなさいと題しまして、増田琴牧師です。
主にある皆様、こうしてご一緒に主の日の明日を迎え、また新しい週の始めの日を御言葉をもって照らされて歩み始めることができます恵みを心から感謝をいたします。祭りの日でありました。周りはさんざめく人々でにぎわっています。普段エルサレムに住んでいる人も、あるいはその他の地に散らされて生活をしている人も、今日は祭りのために集まっています。にぎやかな話し声が辺りを満たしています。しかしその祭りのにぎわいに取り残されたように、ひっそりとする一角がありました。それがベトザタの池の周りでした。エルサレム市内の羊飼いや多く出入りしていた羊の門のそばに、ベトザタの池と呼ばれる池がありました。ベトザタは口語訳聖書ではベテスダと呼ばれていました。憐れみの家、慈しみの家という意味です。そこには池があり、池の周りに屋根付きの回廊があって、そこには病を得た人、あるいは目が見えない人、障害を持った人たちが横たわっていました。その日は安息日、皆仕事を休み、神殿に集って犠牲を捧げ礼拝を行っています。決して人々はそこを無視して通り過ぎていたわけではなかったかもしれません。でもそれはもはや景色になっていて、その池の周りに横たわっている人たちにすれば、自分たちは神殿へ行くことはできない、神殿の礼拝をするその一番主たる場所に入ることはできない。体に障害がある人たちはこの当時一緒に礼拝をする群れからは除外されていたからです。皆はこれから礼拝に行く、でも私はそこには入れない。そしてそこに横たわっていました。そのにぎやかさの中で取り残されていると感じざるを得ませんでした。祭りの日の孤独があります。周りがにぎやかだからこそ孤独が身にしみるのです。キリスト教が体制の社会の中で一番自死をする人が多いシーズンはクリスマスシーズンだということを聞いたことがあります。周りの人がみんなにぎわっていて、祝いをしていて、喜びを分かち合っていて、だからこそ孤独が身にしみる。賑わっているその間で我が身の孤独が応えるのです。辛さが身にしみるのです。ベトザタの池のほとりに一人の男性が横たわっています。すでに38年間横たわっていた。皆様、38年前何をしていたか覚えていらっしゃいますか？いや、そうですよね、38年前まだ生まれていませんでしたとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。思い出してみましょう。38年前何をしていただろう。それからの40年に少し満たない歳月をこの人はずっと週に1回ここに来て横たわって、横目でみんなが安息日そこに神殿に行くのを眺めていたの。そういう日々が来る日も来る日も続いていた。その38年間、この人がどんな病であったのかということを聖書は詳しく記していないんですね。どこがどう悪かったかということを、そのものがもしかするとここでは大きな主題ではないのかもしれない。実はこのベトザタというのは慈しみの家、あるいは憐れみの家という意味だと言いましたけれども、その名前と正反対の生々しい現実があったんです。今の新共同訳聖書は 後の時代の編集になるのではないかと思われる聖書の箇所が、実はその福音書の一番後ろに記されているんです。ヨハネによる福音書ですと21章の一番最後のところに212ページですが、定本に節が欠けている箇所の異本による訳文っていうところが載っています。こういうところ普段読まないんですよね。読まないんですよ。でも今朝はちょっとこういうところがあるんだよっていうことをご一緒に見てみたいと思うんですけれど、212ページの一番後ろのところに5章3節後半から4節こう書いてあります。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。こんな、おそらくはオリジナルのテキスト、元の聖書の箇所にはなかったかもしれないけれども、同時代の人だったら言わずもがな分かっていたことが後の時代の人には分からないかもしれないというような、そういうこう訳ですね、補足したようなことがここには記されているわけです。ベトザタの泉は間欠泉のようなものだったと考えられています。時々こう湧くんですね、泉が、水がこう。私は温泉のようなものをこうちょっと考えたんですけど、いかがでしょうか。そこにこうボコボコボコっとこう水が湧いてくるんです。そうすると、まあったかかったかどうかは分かりませんよ。温泉ではなかったかもしれませんが、ボコボコボコっとこう湧いてくると、その湧いてきた時に池の中に一番最初に入った人が癒されると信じられていた。どうですか、今私たちがそれを聞くと迷信ですよね。迷信なんですよ。迷信ですけど、この時代にはそれが信じられていたんです。ですからここにあった生々しい現実というのは、そこに横たわっていた人たちはみんな何かしらの病や障害を持っていたんですけれども、みんな敵なんです。自分よりも先にそこに行くかもしれない。この中で癒されるのはその一番最初にその中に入れてもらった人だけなんです。そう思っていた。この人の38年間は行くか行くか行くか行くか、あ、もう私は行けないのに、あ、また行った、また私ではなかった。その38年間、底なしの孤独、絶望、それに向き合った38年でした。そこでイエスはこの男性と出会いました。偶然ではないと思います。祭りの日に行くのは神殿です。その手前の池ではありません。でもイエスはわざわざ神殿ではなく、その手前にあるこのベトザタの池に行かれた。ヨハネによる福音書4章ご一緒に読まれた皆様、サマリアを通らなければならなかったという箇所で、それは地理的にサマリアを通らなければ南のユダから北のガリラヤに行くことができなかったというのではなく、迂回することもできた。だからそれは地理的な必然ではなくて、サマリアを通らなければならなかったというのは神様の必然なんだというふうに申し上げました。神様の必然、そこに出会わなければならない人がいるという神様の必然です。サマリアでシカルの井戸辺で出会わなければならなかったその女性、一人の女性がいたのでした。だからこそサマリアを通らなければならなかったんです。ここでもそうです。安息日に本来行くところは神殿です。決して池ではありません。でもイエス・キリストはわざわざそこにいらした。そこには神の必然があった。出会わなければならない、本人はもしかすると自分で言葉で気づいてはいないかもしれませんけれども、心の底から神と出会うことを願っていた、そういう一人の魂がそこにはあったからです。そしてイエスはこのベトザタの池のほとりに行きました。安息日、それは今日のようにちょうど神がすべての創造の技を終えられて祝福の日とされた日でした。しかしそこには、その傍らには自分の存在を 祝福されているとは信じられない人がいたんです。自分が生きていることが神の恵みのうちにあるということから引き離されてしまって、孤独のうちに置かれている一人の人がいたんです。祭りも神殿も礼拝もその人を癒すことはできない。そういう一人のところにイエスは赴いた。それが神の必然です。神がそこに行かなければならないとイエスをそこに赴かせたのだと思います。そしてイエスはそこで尋ねました。よくなりたいか。いや、いつも私ここで思うんですね。よくなりたいか、失礼ですよね。そもそもよくなりたいと思ってここにいるんです、38年間。そもそもよくなりたいからここに横たわっているんです。こんなひどい質問もないと思います。大抵イエスはひどい質問するんです。いや、本当にそうです。なんで、言わずもがなでしょ。友達ももうすでにソワンにはいないかもしれない。この人には諦めが支配していたかもしれません。38年そこには行っていたんですけれども、何のためだったか。そして彼は答えます。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。この人が癒されるというのは、自分はこの池の中に入れてくれる人がいることなんです。自分を連れて行ってくれる人がいるということなんです。もちろんそれは言い伝えのようなもので、今の私たちから見たら迷信ですね。でもそれでもいいんです。自分のそばにいて癒されるために共に待ち、行動し、祈ってくれる人がそばにいないんだと。自分が癒されるために行動を起こしてくれる人がそばにはいないんだと彼はそう言いました。私たちもこういう経験があるかもしれません。よくなりたいか、今の人生をより豊かなものにしたいとそう願っています。そしてそうできないのは、水が動くときに池の中に連れて行ってくれる人がいないんだと私たちも思い込んでいませんか。豊かになるためには、祝福された人生を歩むためには何が必要なんだろうか。もうそこのところで実はずれてる。関係ないかもしれないんです、その水の中に最初に入ることなど。けれども私たちもそう思っています。これがないから私の人生は豊かではないのではないか、そう思い込んでいるかもしれない。自分なりの答えはもしかするとこの人と同じように、その時代の言い伝えやその時代の枠組みや思い込みであるかもしれません。そして自分は価値のないものだ、よくなれなくて当然なものだと思い込んでしまう。いえ、思い込まされてしまうんです、周りの枠組みの中から。なんて言ったって、一番最初に水が動くときに私を連れて行ってくれる人がいないんですから、そんな価値なんか私にはないんだと、どんどんどんどんそういうことを自分の中に内面化していくんです。すり減らしていくんです。自分でその可能性をむしろ絶っているのかもしれません。そして私はそういう否定的な人は救われる道がないと当時も考えられていたのかもしれない。しかしイエスは問われました。イエスはその水が動いた時に私を連れて行ってくれる人がいないんですっていう、なんとなくこうトンチンカンですよね、私たちから考えたら。そのトンチンカンな答えを聞いた時にも一切、いや、あなたの答えちょっとトンチンカンだよって言わなかったんですね。あるいはそんなことを考えているから38年間もそうやってただただぼーっと横たわってるんだよって言わなかったんです。私たちが言いそうなことを一言も。イエスは私たちの 返事にならないような返事に最後まで耳を傾けられました。私はこの癒しの前に彼の思いを聞く主イエスの姿に心が熱くなるんです。良くなりたいか、それは他の誰でもないその人の意思なんです。それなしに何か魔法でも使ってあなたのことを幸せにしますよと言って甘いものを振りまくのではないんです。あなたは自分の人生を本当に主の前に良いものとして受け止めたいか、そう聞かれるんです。それは状況の説明や文字面の言葉ではなくて、私たちの渇きでありスピリチュアルな、つまり私たちの魂の、自分が本当に生きていて良いのか、これで私の人生は良いのかという魂の上渇きのことを聞いているからです。それを理解しようとされる。そして語られました、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。水の動きも池も手助けしてくれる人も先に降りて行ってしまう人も関係ないんです。私が神の前に祝福されて歩むことに、そこが問題ではないんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。ところで、良くなりたいかと聞かれて、38年間こうやって私は横たわって誰も言ってくれる人がいないんですっていう彼の答えもずれてますよね。でもそれを聞いて起き上がりなさいと床を担いで歩きなさいと言われたイエスもずれてませんか。ずれてるんですよ。そしてヨハネによる福音書はいつもこの対話というものがずれるんですね。ずれずれっていう感じでいくんです。でこのずれてるなって、なんかずれてるなって感じられたら、そこが大事なんです。なんでずれてるんだろうこの対話は。いや、私たちの会話のことじゃないですよ。私たちの会話はよくずれますけれども、イエスはわざわざずれてここで答えられている。それここに必要なことがあるからです。起き上がりなさいと語られたこの言葉、この言葉はイエスがこの前にヨハネによる福音書の2章のところで、神殿を壊してみよう、私はそれを3日で建て直すと言われた時の、建て直すというギリシャ語と同じ言葉が使われているんです。イエスが言われた神殿のことはご自分の体のことであったのであるとヨハネによる福音書の2章では続いています。起き上がるというのは立て直す、自分の体をもう一度立て直していくという意味です。起き上がるとはただ自分の体を起こすということではなくて、死から起き上がるということです。自分では起き上がれない日がありますね。ご経験がありませんか。朝になって自分では起き上がろうとしているのに、頭が重い、体が重い、どうにもやる気が起きない、あるいは自分の体が起こせない、起き上がれない日があります。まあ、いろいろ原因はあるかもしれませんけど、それについては申し上げません。起き上がれない日がある。どうしようもないのです。体にも心にも力が残っていない、自分で起き上がれと言われるのがつらい、そういう時があります。この起き上がりなさいっていう呼びかけは、あなたの病気が治るということとは私は少し違うと思います。いえ、これは違うんです。病気が治るということ、歩けなかった人が歩けるようになる、つまり障害を持っていた人がそれがなくなるということとは違うと思います。そのことについて私が気づかせていただいたのは、クララは歩かなくてはいけないのという本によってでした。クララっていうのはアルプスの少女ハイジっていうヨハンナ・スピリーの本があったのをご存知ですか。アルプスの少女ハイジ、アニメーションでやっていた時にパンが美味しそうでしたね、チーズも美味しそうでした。でその中の主人公でクララっていう こう歩けない女の子が出てくるんですね。裕福な家庭の。でその子が最後の方にこう歩く。それがまあ感動的な最後のシーンなんですけれども、そのクララは歩かなくてはいけないのっていう本を書いた方がいらっしゃるんです。子供の母親になってから事故に遭って、そして半身不随になり車椅子で生活をしている人です。歩かなければいけなかったのか、治らなかったら私は主の祝福のもとにはなかったんだろうか。あそこで立ち上がること、歩けることというのが一番最終的な大切なことだったのか。信じていても起き上がれない、歩けないこともあります。治らないこともあります。それをずっと担い続けていく、その人の人生というのが続いていくということの方がむしろ多いんです。キリスト教はそこのところをイエスが起き上がりなさいって言われたから病が治ったのだ、そこから立ち上がったのだ、いいえ、起き上がれなかったかもしれません。でもそこで言われていたのは、身体的な動作として起き上がるということよりはむしろ、あなたが死んだようになっていたところから、あなたがもう自分ではこの人生はと諦めていたところから、もう一度あなたの生を、失礼しました、滑って落ちそうになりました、あなたの生を、あなたの人生を立て直しなさいということをここで言おうとしているんです。癒しはこの人が思っていたように池に入ることでもたらされるのではありませんでした。このクララは歩かなくてはいけないのという本についての解説を、恵泉女学園大学で教鞭を取っていらした新井英子さん、弱さを絆に、ハンセン病に学び、がんを生きる、生きてという本の中でその解説を記していらっしゃいます。その本についてはまた後の機会に詳しくお伝えさせていただきたいと思っています。この安息日、絶望の淵にいる人が起き上がりなさい、新しく生きなさい、主イエスに語りかけられたのです。この人はイエスが十字架で死を迎えて、そして復活されたことを知らされたときに思い起こしたのではないでしょうか。ああこのことだ、あの時あなたは起き上がりなさいと言われたこと、自分の人生を立て直しなさいと言われたこと、もう一度自分の人生を歩みなさいと言われたこと、癒しはこの人が思っていたように池に入ることでもたらされるのではありませんでした。新しい人生が与えられることでした。イエスの言葉に信頼して歩き始めることでした。彼は徳を担いで歩き出したのです。徳を担いでというのは、自分の人生を担ってということです。自分の生活を担ってということです。癒しとは病が取り去られることだけではなく、人生そのものが回復することなの。主の光のもとに希望を持って新しく歩き出すことです。キリスト社の精神科医である工藤信夫さんが、人生を支え導くものという本の中で、一人の神学生の方の文章を記しておられます。この神学生の方がキリスト教に出会ったきっかけは、阪神淡路大震災の翌年に入社8年目で転勤からうつ病になったことだったそうです。その後の休職、そして退職を経て、度重なる入退院や自殺未遂がありました。その末にたどり着いたのが洗礼を受けた母教会だったそうです。病院や医師、牧師、教会と備えられて、キリストとの交わりの中に入れられて命を取り戻しました。彼はこう記しているんです。それはともあれ、その後さまざまな紆余曲折があって、この病気から回復した今、私は心から病気をしてよかったのだ、この体験は私が一人の人間として生きていく中で必要なことであったということに尽きると 思えるようになりました。病気が癒えた今、自分の中にある新たに生きるという確信は、前に自分が積み上げていたこの世や会社で生き抜く自信とは別次元のものだと分かります。この別次元の性を最初から持っている人は幸せでしょう。でも多くはそうではないと思います。心を病むまでの私は、受験や就職で挫折したことがありませんでした。しかし大学を卒業して働き始め、具体的には分からないけれども、自分の将来には大きな問題があるような思いが心のどこかにありました。いつかきっとボロが出る時が来る。でも見て見ぬふりを続けていました。また人間の変化とは、外側に貼り付けられていくもの、新たに塗られるものと理解していましたし、変化の主体を自分以外の自分の取り巻く人や環境に求めていました。しかし病気をして医師やカウンセラーに問われたこと、それは、あなたは治りたいのか、すなわちあなたはどうしたいのかということでした。多くの人にとってはたわいのないことでしょうが、私という人間に限れば、私の人生の主体は私であること、私の人生はまさにこの私が生きなければならないということが見えたんです。そして幸いにも、そのスタートはキリストによってなされました。それは自分が意味あって作られた存在であること、何かの条件をつけて私を愛するのではなく、身も心もボロボロになり、自分で自分を始末することもできないような情けない存在である私に対してなされた、そのままのあなたであってよいのだという宣言でした。今は心からこれでよかったと思います。病むことが自分に必要だったと信じることができるのです。30代になって初めて心から泣き、感情を吐露することは決して恥ではないことを知っただけでも、随分と私には意味がありました。しかし病むということは、人間にとってマイナスの部分が多いでしょう。もし当事者が病気をして初めて気がついたことや知ったこと、自分という存在の有限性などがあって、それに自分が必要なものだと確信できるなら、そこには治る治らないとか、闘病での勝ち負けを超えるものがあることは間違いありません。このように記しておられるんですね。この方が出会った出来事というのは、やっぱり続いて聞かれた、あなたは良くなりたいか、あなたの人生を生きるのはあなたなんですよ、池に誰かが連れて行ってくれないっていうことでもないんです。そしてその中で神との出会い、それがあなたを待っている。イエスはそこに行かれるんです。それが神の必然です。そしてその一人の、このベトザタの慈しみの家、憐れみの家というその名前が付けられていた泉のほとりで、この人と出会われる。考えてみてください。ここでもしこの人が癒えたとしても、そしてこれから度重なる癒しをしたとしても、この人は他の原因で死ぬんです。いつか必ず、今も生き続けているなんてことはないんです。私たちもそうです。けれども、キリストの言葉によって歩き始めた人は絶望を抱え続けることはありません。死のとこにあっても、そこに主が共におられるからです。癒しは病気の回復のみならず、自分を否定し傷つけていた、私はそれが罪だと思います。イエスがこの後、もう罪を犯してはならないと言われた罪というのはそのことですね。自分を否定し傷つけていた、その罪をイエス・キリストによって癒されることなのです。その人が死に面しても、自分が祝福された存在であることを受け止めて、その恵みのうちに、聖ある限り その呼吸の最後の時まで生き続けることです。そして先ほどの言葉にもありましたように、新たに生きるという確信は、前に自分が積み上げていた世や社会で生き抜く自信とは別のものです。私たちが自信を失っている時に、にぎわっている人々の方へイエスは行かれなかったんです。寂しい心、孤独を抱えてそこで横たわるしかない私のところにイエスは来てくださる。そして起き上がりなさいと私に呼びかけてくださいます。今度は私の自信が土台になるのではなくて、イエス・キリストが土台になってくださるのです。確かさは私にあるのではなく、私を離さず、私がボロボロになった時にも身を差し出してくださるイエスご自身にあるからです。治りたい一心でエゴイズムむき出しの場となっていたベトザタ、ベテスダの池は、イエスによって文字通り憐れみの家と慈しみの家となりました。イエスがこの技を安息日に行い、当時の宗教者たちの怒りを買ったということがここにあるんですね。まあ、当然ですね、既得権益を揺るがされるというのはどの世界でもそうですよね。怒りを買うんです。そして殺害へと向かっていく。しかし主イエスは安息日に働かないことではなく、むしろ私を作られたことを喜ぶ日、祝福の日であることを示されました。起き上がりなさい、それは主の復活された体のことであると記されます。神殿に入ることができなかった、祝福の群れに入ることができなかったこの人は、この日から祝福の群れの一員となって賛美をする人に変えられていくのです。そしてこの物語は、ただ一人の人がただ癒されたということではないんです。この人がもう一度その神殿の中に、共同体に回復していくことによって、その共同体全体が新しく変えられていくんです。なんでこの共同体はこの人を除外していたんですか？神の祝福から外されているって言ってここには入れなかったんですか？この人は戻るべき人なんです。そうやって見出されたとき、初めてそこは主の群れになります。神の回収の回復の物語でありました。私たちは今日この安息日に、主が私たち自身に近づいて起き上がりなさいと呼びかけられる声に耳を傾けたいと思います。その時、私たちが集うこの場所が主が共におられる、その憐れみの家、慈しみの家になるのです。私たち一人一人の歩みの中で、起き上がりなさいという主イエスの歩みに、呼びかけに応えて歩み始めたいと思います。新しいチャレンジをしようとするときに、決断をしようとするときに、自分の人生について諦めを覚えるときに、私たちの心にこの起き上がりなさいというイエスの心が、言葉が響き渡りますようにお祈りをいたします。主なる神様、起き上がりなさい。そうです、私たちは起き上がることも難しいような朝を何度も迎えてきました。思うようにいかないことがあったときや、つらいとき、挫折したとき、チャレンジしても無駄だと思えたとき、そういう日々の中で自分の姿を見失ってきました。そしてすべての原因は私ではなく、周りの人やいろいろなことに原因がある。それも当たっているところもあるのです。でも自分のその思いで一歩踏み出していくということから、もしかすると逃げていたかもしれません。もしかするともうそうやらないことの方が楽だと決めてかかっていたかもしれません。主イエスはその私たち一人一人に近づいて、あなたも起き上がりなさいと、そう手を伸ばしてくださいます。 私たちはこのままで、痛みのある体で歩くこともおぼつかない、そういうことがあるかもしれない。いろいろなことはできませんけれども、その私の人生をあなたが私に与えてくださったその歩みとして、光として受け止めて生きていきたいと思います。神様、お一人お一人に祝福を満たしてください。あなたが作られたのですから、あなたの子供として抱いていてくださるのですから、あなたの棚心に名前を刻んでいてくださるのですから、私たちの人生をあなたの前にもう一度見出させてください。そして私たちの社会の中で、主の言葉が絶望の中に光を、憎しみと対立の中に和解と対話を生み出すものとなりますように、感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。